こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。長野亮介による本書の改訂版は、社会人が最低限抑えておきたい金融知識を体系的に整理する入門書である。対象は金融業界の専門家だけではなく、仕事で金融ニュースを読む必要がある人、資産運用を始めたい人、金利や為替や債券の意味を基礎から確認したい人に広く設定されている。内容は金融の役割、市場と金利、債券、株式、為替、信託、先物やオプションなどの高度な商品、さらにニーサ、アイデコ、電子マネー、仮想通貨、クラウドファンディングなど日常生活に近いテーマまで及ぶ。著者は金融アナリストとして実務経験を持ち、制度や商品の説明を単なる用語解説に終わらせず、資金の流れや政策との関係から理解させようとしている点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、金融をお金の貸し借りではなく資金循環として理解する本書の出発点は、金融を単なる銀行業務や投資商品の集合としてではなく、余剰資金を持つ主体から資金を必要とする主体へお金を移す仕組みとして捉えることにある。家計の預金、企業の資金調達、政府の財政運営、金融機関の仲介機能は別々の現象ではなく、社会全体の資金循環の中で結びついている。これを理解すると、預金金利が低い、企業が社債を発行する、政府が国債を増発するといったニュースを個別の断片ではなく一つの流れとして読めるようになる。入門書として重要なのは、専門用語を暗記させることではなく、なぜ金融が経済活動に不可欠なのかを納得させる点である。本書はこの基礎を置くことで、後続の金利、債券、株式、為替、投資商品の説明を理解しやすくしている。次に、市場と金利を通じて金融政策の影響を読む本書で重視されるテーマの一つが、市場と金利の関係である。金利は単に100入のコストではなく、預金、住宅ローン、企業融資、国債価格、為替相場、株価に波及する基礎的な価格である。日本銀行の金融政策、マイナス金利、量的緩和のような政策は、金融機関の収益構造や家計の資産選択にも影響するため、社会人にとって理解が欠かせない。本書は、金利が上がると債券価格が下がりやすい、低金利が資産運用の選択肢を変えるといった基本的な因果関係を確認させる構成になっている。高度な金融理論の詳細よりも、ニュースで頻出する政策用語が実生活や企業活動にどうつながるかを説明する点が実用的である。金利を金融全体の軸として読む視点を得られることが、この章の大きな意義である。さらに、債券と国債からリスクと信用の見方を学ぶ債券の章は、金融商品の中でも特に基本的でありながら誤解されやすい領域を扱う。債券は満期利率、価格、利回り、信用力という複数の要素で成り立ち、預金のように単純な安全資産とは限らない。国債であっても金利変動による価格変動があり、社債であれば発行体の信用リスクも問題になる。本書は、債券を企業や政府の資金調達手段として説明しつつ、投資家側から見た利回りや価格変動の意味も整理する。これにより、財政赤字や国債発行のニュースを単なる政治問題としてではなく、市場で取引される金融商品の問題として理解できる。株式より目立ちにくい債券市場が、実は金利や財政や銀行経営と深く関係していることを示す点は、本書の基礎教育として有用である。そして、株式為替信託を資産形成と企業活動の両面から整理する株式為替信託に関する説明では、個人投資家の資産形成だけでなく、企業活動や国際取引との関係も視野に入れている。株式は企業が資本を調達する手段であると同時に、投資家が配当や値上がり益を期待して保有する商品である。為替は海外旅行や輸入品価格だけでなく、輸出企業の収益、海外投資、金融政策の差にも関わる。信託は資産を管理運用する仕組みとして、投資信託や年金運用を理解する土台になる。本書の強みは、これらを個別の商品説明で終わらせず、家計、企業、海外市場を接続する仕組みとして扱うところにある。投資初心者にとっては、値動きの予想より先に、商品がどのような権利やリスクを持つのかを知ることが重要であり、その基本整理に適している。最後に、デリバティブと生活金融を同じ金融環境の変化として扱う改訂版の特徴は、先物取引、オプション取引、商品ファンドのような高度な金融商品と、NISA、アイデコ、電子マネー、仮想通貨、クラウドファンディング、フィンテックのような身近なテーマを同じ視野に置いている点である。デリバティブは専門的に見えるが、価格変動リスクを管理したり、将来の取引条件を固定したりするための仕組みであり、企業活動や市場運営に関係している一方で、NISA やアイデコは個人の長期的な資産形成を制度面から支える仕組みであり、電子マネーや仮想通貨は決済や価値移転のあり方を変える。本書は、 金融が専門家だけの領域から生活に深く入り込んでいることを示す最新テーマの詳細な投資判断を提供する本ではないが、複雑化する金融を理解するための見取り図を与える点に価値がある。結論として、本書は金融を専門的に学ぶ前の入り口として適している。特に金融ニュースを読んでも金利、国際為替株価、日銀政策のつながりが見えにくい人、仕事で最低限の金融知識が必要になった人、NISA やiDeCoなどの制度を使う前に基礎を確認したい人に向いている。高度な数理モデルや専門的な投資戦略を求める読者には物足りない可能性があるが、入門書としてはその割り切りが長所でもある。類書の中には用語辞典系の本や個人投資に特化した本が多いが、本書は市場政策、金融商品、生活金融を一冊で横断する構成になっているため、個々の用語を社会全体のお金の流れの中で位置づけやすい。改訂版ではマイナス金利、フィンテック、仮想通貨、確定拠出年金など比較で新しい話題も加えられており、古典的な金融知識と現代的な制度変化を接続して学べる点が目立つ。基礎を広く整理し、次により専門的な本へ進むための土台として有用な一冊である。ご支援いただける場合は長野良久、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。